いしい野菜と勇気を君に
はい、おはようございます。有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。毎月1日は農系ポッドキャストの日ということで、今年から始まりましたこの取り組みなんですけども、もうね、今や農系ポッドキャスト番組多すぎてちょっと僕も聞ききれてないんですけども、皆さん聞いてますか？最近ですね、この農系ポッドキャストが、かなりいろいろなメディアに取り上げられてるんですけども、新聞とかね、ニュースで、見かける機会があるかと思います。で、あの小農ラジオもですね、先日中日新聞と、岐阜新聞の方に載りまして、それでですね、まあ、その新聞記事を見た、東海ラジオっていう番組があるんですけど、これは愛知、岐阜、三重3県ぐらいだと思うんですけども、その東海ラジオのですね、小島和弘モーニングッドというですね、月曜から金曜まで、7時から9時までかなやってる 番組の中のですね、モーニングッドフォーカスという、人にフォーカスするというコーナーがあるんですけども、こちらのコーナーにですね、ちょうど今日から、3月1日からですね、5日間連続で、出ますので、もし、その地域にお住まいの方がいたらぜひ聞いてください。まあ、5分ぐらいのね、短いコーナーなんですけども、この間電話で30分ぐらい取材を受けたんですけども、それを細切れにして放送するみたいなので、もしよかったらぜひ聞いてください。で、この農系ポッドキャストの、ちょっと今ですね、すごい企画がありまして、これも12月の農系ポッドキャスト総会議で決まった話なんですけども、4月のですね、まあ、ちょっといつになるかまだはっきり決まってないんですけども、すごいですね、企画もしておりますので、これはですね、詳しくは、おそらく今日配信されているお味噌汁ラジオの方でですね、お話が聞けるのかなと思います。ぜひ、お楽しみにしていてください。はい、ということで、この農家ポッドキャストの日に合わせて前回から始まった、まあ、種の話というシリーズで、やっております。で、今日は、まあ、第2回ということで、またこのコーナーやりたいと思うんですけども、まあ、ちょっと前回の振り返りなんですけども、前回はですね、種苗会社って何やってるのということで、種苗会社はですね、まあ、育種するブリーダーがいて、生産、それから品質管理があって、営業が種を売るというような仕事をしているんですけども、今日はですね、この育種について少しお話をしたいと思います。まあ、種苗会社においてですね、育種ってすごいこうやっぱ花形なんですよね。やっぱ何かこう新しい品種を作り出すってすごいかっこいいし、ロマンがあるし、まあ、すごい面白そうな仕事なんですけど、まあ、やってることはですね、非常に地味なことでですね、もう本当に砂漠からダイヤモンドを拾うような本当に地道な作業なんですけども、この育種をする人たちをですね、まあ、ブリーダーと言います。で、ブリーダーっていうと犬とかのね、ブリーダーを思い浮かべると思う方も多いと思うんですけども、それと同じですね、育種がブリーディングなんですけども、種苗の方でも、ブリーダーというふうに言います。でですね、この、まあ、育種の話を、これからしようと思うんですけども、その話をする前にですね、ちょっと基礎知識として植物がどうやって、まあ、種を作っているのかっていうお話をしたいと思います。もうこれだけでもね、結構なボリュームになると思うので、今日は多分この種がどうやってできるのかっていうお話だけになると思います。メッセージもいただいたんですよ、前回の聞いた方から、種の話ということで固定種と F1 についても話してほしいというふうに来まして、まあ、やはり来たかと、まあ、ここら辺で興味ある人非常に多いと思うんですけども、これね、 誰からだったかちょっとごめんなさいね、送ってくれた人僕分かんなくなっちゃって、いろんなプラットフォームであのメッセージもらってるからどれから来たのか分かんなくなっちゃったんですけども、そういうメッセージもいただきました。あのぜひまた、何かを送ってもらえたらちょっとその話もしたいなと思ってます。ということで、固定種と、まあ、F1 という話を交えてですね、この種の話、育種というか野菜の種がどうやってできるのかっていう話をしたいと思うんですけども、まずちょっと固定種の話が非常にこう単純で分かりやすいので、まあ、ちょっと中学校の理科の教科書を思い出すような感じで聞いてほしいんですけども、まあ、植物は、花が咲くとですね、花の中に、まあ、雌しべが1本あって、その周りを囲むように雄しべがあります。でこの雄しべの先にはですね、まあ、ヤクという花粉の入った袋があるんですけども、ここから出た花粉が雌しべの先につくことでですね、雌しべからこう降りて花粉が、花粉管という中を通ってですね、すると降りていって雌しべのこの下の方にちょっと膨らんだ部分があるんですけども、ここに胚珠というのがあって、この胚珠に、ある胚細胞と、花粉が受粉することで、種ができます。でこの胚珠の周りを囲んでいるのが、脂肪と呼ばれる部分なんですけども、まあ、トマトだったり、まあ、ナスだったりリンゴ、梨とかそういう果菜類、果実中にこう種のある果実を食べるようなものはですね、この脂肪の部分を食べていることになります。あとこの固定種っていうのはですね、自分の花粉で、その自分の柱頭についてアメシベについて、受粉して種ができるということで、まあ、自分とほとんど同じような、形のものができるのが固定種ですね。なのでこの固定種の固定っていうのはそういう遺伝情報がある程度固定しているっていうことになります。まあ、ただこれもね完璧に一緒ではないんですよね。ある程度こうちょっとばらつきがあると。でこの固定種の育種というかですね、固定種の場合は選抜っていう言い方の方が正しいかと思うんですけども、まあ、固定種っていうのをどうやって作っていくかというと、まあ、まずこう何かこう固定種の自分でこう種が取れる、野菜のこう種を買ってきて自分の畑にまくと。でたくさん、できる中で一番自分の気に入った形質のものを選ぶんですね。で、まあ、この時に一つじゃなくて数株選ぶのがまあ一般的です。まあ、種の量も少なくなっちゃうし、まあ、他にも理由はあるんですけども、でその中で気に入ったやつをまた翌年そこから種を取って翌年植えると。でまたそうするとね結構またばらつくと思うんですよね。でその中でまた気に入ったのを選ぶと。でこれを何世代か繰り返していくとだんだん自分のこの畑の条件だったり気候条件だったり、まあ、あと好みですよね。なんか小さいのがいいとか味がいいのがいいとか葉っぱの色が濃いのがいいとか、茎がしっかりしているやつがいいとかね、まあ、いろんな好みの特性があるんですけども、そうやって自分の好きな形をですね選抜して作っていくのがこの固定種の作り方になります。だから固定種って究極は自分のものなんですよね。その自分の畑、自分の好みにすごいチューンアップされた、ものっていうのが、まあ、究極のというか、まあ、本来の固定種の姿なのかなと思います。で在来種と呼ばれるものもありますけども、京野菜とかですね、みぶなとか万願寺唐辛子とか有名なのがありますね。ああいうのはその京都だったりそういう地方で、そこの地域の気候風土に合わせて、代々ずっと、引き継がれてきた品種、まあ、それ固定種の中でもその地域に特化してずっと、取ってるものを在来種というふうに言います。なんでね、まあ、固定種の種を、買ってきて撒いてできて、また来年も固定種の種を買って撒いてっていうのはね、やっぱ本来のこの固定種の楽しみ方とはちょっと違うんですよね。だからやっぱ固定種で野菜を作るんだったら、まあ、大半皆さんそうしてると思うんですけど、やっぱ自分の畑でですねそれを採取してどんどんその自分の畑に合わせていくっていうのが一番のこう醍醐味じゃないかなと思います。ただこの固定種はですね、まあ、やっぱ今だいぶ少なくなってきてるんですよね。まあレタスとかねごぼうとか、まあ、大豆とかああいうふうに、まあ、固定種しかない野菜というのもありますので、F1 ができない野菜については、まあ、もちろんほぼ固定種なんですけども、まあ、野菜全体から見ると ほとんどが今 F1 になってて、固定種というのはだいぶ、減ってきてます。まあ、これは何でかっていうとですね、固定種はやっぱりこう超えられない壁があるんですよね。どうしても揃い、まあ、一斉に収穫できるようになるとか、そういう揃いっていう面でもばらつきはあるし、まあ、その親の形質をはるかにこう超えてものすごいものが出てくるっていうことはほとんどないんですよね。まあ、突然変異的なものはあるかもしれないんですけども、まあ、例えば人参だとどうしてもこう割れやすいとか、まあ、尻の太りが悪いとかいうのはですね、少し徐々に良くなっていったりはするんですけども、なかなか超えられない壁があるんですね。で、まあ、それを可能、そういった欠点をですね、解決しているのがこの F1 種というものになるんですけどね。まあ、この F1 種、 F1 っていうと大体みんな車の F1 の方を想像すると思うんですけども、お父さんとお母さんになる系統を掛け合わせてできた、子供、まあ、この種、これが F1 の種になり、で、まあ、一大雑種とも言いますけども、まあ、その一大限りで、その最大限に性能を発揮するような品種になります。まあ、この F はですね、ファーストフィリアルジェネレーションの F になる。じゃあちょっと先を話すと、この F1 種で、種を、まあ、取れないものもあるし取れるものもあるんですけども、種を取ってもですね、また同じように、その F1 の形質が発現しないんですね。だから一代限りということで一代雑種というふうに、呼ばれています。まあ、F1 の作り方なんですけども、まあ、大体 3つぐらいあるんじゃないのかなと思うんですよね。で、まあ、1つは、上流、2つ目が、自家不和合成、3つ目が、優勢船っていうのなんですけども、いやいや、優勢船というのについてはですね、ちょっとこれはかなり話すと長くなってしまうので、これはね、次回にお話ししようと思います。で、今日話すのは、まあ、非常にシンプルな方法なんですけども、女優と自家不和合成というのについて少しお話ししたいと思います。あ、その前にですね、なぜこの F1 がそういった、まあ、強かったり非常にいい形質を得られるのかというとですね、これがですね、雑種共生っていう考え方なんですね。雑種共生、これは、まあ、トンビが鷹を産むみたいな感じなんですけども、例えば味が良くて、形が非常に悪い大根と、味は悪いんだけど形は抜群にいい大根を掛け合わせると、非常に味が良くて形の良い大根ができるみたいなね。まあ、こんな単純な話ではないんですけども、両親のですね、いいとこ取りで、非常に素晴らしい形質を発現させるっていうようなのがこの F1 になります。でね、まあ、ちょっとこの F1 の歴史と合わせて、先ほどの女優と自家不和合成についてお話ししたいと思います。まあ、世界で最初の F1 っていうのはですね、日本なんですね。この大正時代に那須の F1 ができました。で、これはどうやってやってたかっていうとですね、まあ、那須の花っていうのは、あの紫色の花が咲くんですけども、基本的には、固定種の方でもお話ししたように、同じ花の中でおしべのから出る花粉とめしべが、受粉をしてですね、そこに種を作るんで、本来だったらまあその親と同じ形質を引き継ぐんですけども、この F1 のナスはですね、2つの種類のナスを植えて、片方のナスの、花が咲く前にですね、こう花びらをペペペペと落とすんですね、片方の品種ので、ピンセットとかを使ってこの花粉の出るこのおしべをね、全部外します。まあ、そうするとおしべのない状態の、花が咲きますので、花が咲くというか、もう花多分ほとんど落としちゃってるんですけども、花が咲くので、別な品種の花粉がですね、まあ、虫なのか、当時どうやってやってたのかわからないです。もしかしたら手で交配してたのかもしれないですけども、別な品種の花粉が柱頭につくことによって、受粉してこう F1 ができると、まあ、非常にこう単純なやり方なんですけども、そういうのが最初の F1 でした。今もこの野菜の種の中で一部こう女優を使って採取して、一部っていうか結構火砕類はね、未だに多いんですよ。なんで、まあ、日本じゃなくて結構タイとかベトナムとかね、 まあ、海外での採取が多いんですけども、まあ、気候的に合っているっていうのがもちろん一番大きい理由ではあるんですけども、僕も何回か見に行ったことがあるんですけども、現地のですね女性が、結構朝早くからですねこの一個一個あのちっちゃな花をね花びらを手で剥いて、でこう薬をねピンセットで取るんですよ。でそこに虫が飛んできて他の花粉がついちゃうとまずいので、それをねちっちゃなこう封筒みたいなので覆うんですね。でそれを端っこを、ピンみたいなのでこう留めとくんですけども、で、翌朝ですね、まあ、その薬を取る段階ではまだ花の咲いてない段階で取るんで、まあ、翌朝咲くだろう花をペペペペとこう薬を取って、翌日まあ花が咲いたタイミングでですね、雌しべの方もその花粉の受け入れ体制ができている状態で、他の花の花粉を持ってきてかけるっていうふうな感じで F1 を、未だに作っているというやり方もあります。で次にですね、自家不和合成というのを利用した、これはその女優とかじゃなくてこの植物の持っているその特性を利用した F1 の作り方なんですけども、自家不和合成というのがあります。ラジオなのでちょっと字が伝わらないとあれなんで、自分の家の不は不可能の不ですね、で和合は、平和の和に合うですね、自家不和合成というのを利用した、白菜がですね京都の滝種苗が、初めて開発しました。でこれはどういうことかというですね、どういうことかというとですね、油中では結構多いんですけども、自分の鼻の中で、こう発生した花粉を受け入れないっていう特性があるんですね。これを自家不和合成というんですよ。でこれに対して、自分の花粉を受け入れるのは、自家和合成になるんですけども、固定種で、油中でね、例えば小松菜とかキャベツとか白菜とか、まあ、油中ってたくさんあるんですけども、固定種の中で自家採取できる品種っていうのは、この自家不和合成ではなくてですね、自家和合成のものなんですね。キャベツだから全部自家不和合成とかいうわけではなくて、自家不和合成のものもあれば、自家和合成のものもあったりとか、まあ品種によって、その特性が、違っています。でこの自家不和合成なんですけども、単純に言うとこう自分の花粉を、が自分の中等についてもそれが受粉しないということで、2列、違う品種を植えるとですね、まあ、右の品種 A からは、花粉が出た、出た花粉は B の中等につくと受粉するんですけども、まあ、B の、自分の自分の花粉が自分にはこう受粉しないっていうような特性を利用して、これは非常に植物の特性をうまく利用した、F1 の作り方なんですけども、はい、この、まあ、自家不和合成という特性なんですけども、自分の花粉で受粉できれば非常にリスクないじゃないですか。もしかしたら花粉が飛んでこないかもしれないし、他の花粉がね飛んでこないかもしれないような場所で一人で花が咲いてしまった時に、この自家不和合成が強いと受粉しないので種が残せない、子孫を残せないっていうことになってしまうんで、植物にとってはまあリスクの高い戦略でもあるんですけども、まあ、この自家不和合成ではない、まあ、自家和合成であることによって、遺伝的にですねある程度こう同じような特性をみんなが持ってしまっていると、例えば、病気が流行った時にですね一斉に全個体死んでしまったりっていうことがありえるわけで、まあ、それはそれでリスクなんですね。植物が、まあ、進化の過程でそうやって決めてきたんだと思うんですよ。日本の、白菜の採取で結構有名なのがですね、宮城県にある渡辺採取場という会社があるんですけども、まあ、ここで出している、松島白菜というのがあるんですね。でこれは松島ってあるじゃないですか、松尾芭蕉が松島や松島や松島やと呼んだあの松島ですけども、まあ、離島で採取するということをやってたんですよ。これは何でその松島でやってたかっていうとですね、結構 家庭菜園とかでも白菜とかってそのままほったらかしで食べきれずに残ったりして、それが春になるとバーッとこう中からこう茎が上がってきて、で白菜の花が咲くじゃないですか。であれが近くにあるとですね、例えばこの不和合成を、がちゃんとできた、親の種親になるものをこう植えてたとしてもですね、ミツバチが飛んできて、そこら辺で野良で生えてる家庭菜園の、白菜の花粉をつけてしまうと、交配ミスが起きてしまうんですね。でまあ、そういったことを避けるために、隔離としてですね、松島で採取をしたと。これがね松島白菜なんですね。で、まあ、そんな風に、自家不和合成を利用した、育種っていうのはだいぶ古くからされているんですけども、実は自家不和合成と和合成の、っていうのは結構グラデーションがあって、例えば自家不和合成がの品種であるはずのものをですね、これできたぞと、この、種親になる系統をまず A として花粉親になる系統を B とすると、この A と B の組み合わせをやってできた AB は非常にいい品種だというふうに、まあ、この自家不和合成を利用した育種ができたとしてもですね、採取地を海外に持っていくとかして、まあ、この気温だったり湿度だったり、あとは日照とかね、いろいろそこら辺の条件が変わったら、もともと不和合成だったはずの、種親の方が和合成が戻ってしまったというようなこともあってですね、なかなか、まあ、この自家不和合成っていうのは完璧ではないんですね。まあ、これをどうするかというとですね、もっと自家不和合成をきついものにしなければならない。自家不和合成の中には自分の花粉はかからないんだけども、隣にある、同じ親から、生まれたその別な種の、まあ、いわゆる兄弟ですね、兄弟の花粉だったら受け入れるぐらいの軽い自家不和合成もあるんですよね。だけどもそれだと種親にしようと思っている、その中で隣に本当は、B から、花粉をもらいたいのに A の隣にある兄弟株から出た花粉で種がついてしまうと AB にはならないので、それではまずいということで、もっと自家不和合成をきついものにしなければならない、完璧なものにしなければならないということでですね、この自家不和合成を利用した F1 採取の親は非常に自家不和合成が高くなっています。ではここで問題ですけども、この自家不和合成の親を一体どうやって維持するんでしょうか。そうなんですよね、自家不和合成がきついということは、その世代そのまんまそこから種が取れないということなんですよ。だから親の育種ができない、親のこう採取ができない、これだと続かないですよね。ということで、まあ、どうするかというとですね、この自家不和合にも自家不和合の特性として、まだつぼみの時にはですね、この自家不和合が発現されていないという特徴があるんですね。なんで、昔はですね、この一個一個花びらをもう手で剥いて、でこうまだ開花前のこの自家不和合性が発現していない時に、受粉をさせるっていうようなことをしてですね、まあ、菜の花ってこう一斉に咲かないじゃないですか、下から咲いてって上が後で咲くので、まあ、こう花びらを剥いて中頭をむき出しにして、同じ花の下の方で咲いている花の花粉をですねちょんちょんとつけることで親系の維持をしてたんですね。ただこれはもう本当に膨大な量がやっぱり必要なので、手で交配するっていうのが非常に大変で、まあ、本当に原種原原あ原原種とかね、まあ、親のさらに親になるようなもう非常に厳しい選抜かかってるやつについては、まあ、そうやって手交配するのもありなんですけども、なかなかね、こんな何ヘクタール分の、採集用の親の種が欲しいって言った時に全部手交配ではやってられないんですね。まあ、火砕類だったらやるけども、さすがにこのキャベツとかではねそれは難しいので、でどうしてたかというと、今はですね、まあ、二酸化炭素ガスを利用してやってるんですね。でビニールハウスをピチッと閉じて二酸化炭素ガスが漏れないようにしてですね、二酸化炭素濃度を上げると、まあ、植物は、こう危機を察知してですね自家不和合成がキャンセルされるんですね。 で、親の効率的な採取ができるというような、やり方で、今この自家孵化合成を利用した F1 の採取の親の種取りをしています。ただね、もう近年もうやっぱこの自家孵化合成って、最初の方でもちょっと話したように、ちょっと不安定要素を持ってるんですよね。つぼみの状態でも、孵化合成はキャンセルされちゃうし、花が老化してきて後半の方になってくると、また自家孵化合成がキャンセルされちゃうっていうのがあるんですよ。まあ、これはどういうことかっていうと、例えば A が種親で B が花粉親の品種でこう2系統植えてて、まあ両方一緒に咲いたと、まあ、ただ違う品種なんで B は早々と花が終わってしまったけども、まあ、A はまだ咲いているっていう時に、 A はもう花粉が来ないってなって花が老化してくるとですね、しょうがないから自分の花粉を受け入れるんですね。まあ、そうすると本当は AB だけが欲しいのに AB の種の中に A も混じってしまうということで、まあ、この自家孵化合成のちょっと不安定性によって純度が、ちょっと問題があるっていう品種組み合わせもあります。まあ、全部じゃないですよ。だから理想はやっぱあれですよね、 B の方が長く咲いてるとか、もしくは B を2回巻いて、花の開花期を少しずらしてですね、で2段階でその花粉の供給をできるようにするとか、そういった工夫をして、まあ、自家孵化合成の、種の採取をしています。で、ね、今回調べてちょっと知ったんですけども、植物のですね、中でも自食、つまり自分の花粉で、種をつけるものっていうのは 15% ぐらいらしいんですよ。まあ、これを自食っていうんですけど、自食性は 15% ぐらいで、 40% ぐらいは、まあ、この多交配って言って、まあ、多食ですね、他からこう花粉をもらってつくということで、結構ねこの自食って少ないんですよね。ただこの多食にはさっき話したように兄弟の花粉を受け入れるものもあるので、例えばこう集団で採取しているとですね、キャベツの種取りしようと思った時に一株だけで採取はやっぱしないと思うんですよ。何株か植えてれば、その他の兄弟株から花粉が来れば、交配したりもします。ので固定種でやろうと思っても、まあ、それが不和合成だともちろんダメなんですけども、植える本数とかにもね注意が必要だなという、知りました。であとね、この自家孵化合の話でいうとですね、まあ、リンゴとか梨とかさくらんぼって必ずその受粉木って言って、僕果樹やってないんでちょっとよくわからないんですけど、リンゴ畑の中に1本こう別な品種を植えるんですよね。まあ、これは何でかっていうと、リンゴとか梨とかさくらんぼっていうのは、まあ、自家孵化合成なんですよね。だから多受粉しないと、まあ、種が欲しいわけじゃなくてね、まあ、種ができることによってこの脂肪が膨らんで、まあ、リンゴのこう食べる部分とかになるんですけども、多受粉の必要があるので、他の品種をその果樹園の中に植えるっていう必要があるそうなんですね。はい。であとね、そうキーワードとしてちょっとお話ししておきたいのがですね、自食弱性という言葉なんですけども、まあ、最初の方でその F1 は雑種共生というのを利用しているというふうなお話をしましたけども、まあ、かけ離れた、遺伝子のものをこう掛け合わせることで非常に、まあ、強くていい形質を表すこと、表現することができるんですけども、自食弱性というのはですね、ずっとその同じ遺伝子だけで、こう続けていくとだんだん弱っていくっていうのを自食弱性というふうに言います。近親相関が禁止されているっていうのは、まあ、これなんですけども、どんどんどんどんその血を濃くしていくとですね、だんだん弱くなっていくんですね。ですから、これがね、固定種と、固定種はじゃあなぜ、自食弱性していかないのかというとですね、固定種とはいえね、ある程度こう幅を実は持ってるんですよね。人間の見た目にはある程度こう揃っているような感じがするんですけども、まあ、やっぱそのある程度ばらつきがあると、まあ、で収穫のタイミングがばらつくのはそのばらつきのせいではあるんですけども、これを厳密に例えば1本の株から取って、でどんどんどんどんそれを毎年1本だけで、交雑じゃないや、その選抜を繰り返して種を取っていくとですね、どんどんどんどん弱っていって、でも背は小さくなるし、実はあまりならなくなるし、種は少ない 種の発芽も悪いというふうになってしまうんですね。これを自食弱性というふうに呼びます。だから F1 自家不和合成を利用した F1 採取の場合はですね、親になる品種は非常にこうピュアなものにしていってるんですよ、種苗会社では。それはつまり形質として別になんていうの、その親が弱くなっていっても F1 になった時にどんとこう強くなればいいので、まあ、かなりその自家不和合成を強めるとかそういう、まあ、最終上の問題の方に、重点を置いてやっていくとどんどんどんどんこの弱性が出ていくんですね。だから親をずっと取り続けていくとその親の種が取れなくなってしまうっていうこともね実際あるんですよ。だからまあねこれはちょっともろ刃の剣だと思うんですけども、まあ、固定種もねあんまりだから突き詰めすぎない方がいい、ある程度ばらつきを持って、採取するっていうことが大事だと思うんですよね。だからね固定種のその在来種の採取組合みたいなのをやってるところではその地域でみんながお互いにこうベストの母本となる、まあ親となるね、例えばネギだったり人参とかをこう持ち寄って、まあ、その中である程度これが、そのものであると、この品種の特性を兼ね備えているものを選んでまた植えるっていうようなやり方で微妙な振れ幅を持った中で、固定種を、維持していくっていうのが、非常に大事だっていうふうに聞いたことがあります。固定種の、いい系統を作ろうと思うとですね本当にね5株6株だとなかなか難しいと思うんですよね。やっぱある程度数が必要で、種苗会社にやってる F1 の育種等にもう膨大な数の組み合わせをやってるんですね。で膨大な数の組み合わせにはその倍の数の親がありすごいなんじゃん、運もかなりあると思うんです。やっぱ運とかセンスみたいなところが、だからブリーダーの人ってなんかどっちかっていうと農家とはまた違いますよね。まあアーティストというかなんかめちゃくちゃセンスのある人そして運のある人が成功してるのかなって。もちろんねすごい勉強してるしやっぱりみんな知識量はすごいんですけども、俺でも本当に遺伝子組み換えみたいにね、遺伝子組み換えも簡単ではないんですけども、シンプルな話じゃなくて本当にトンビが鷹を産むので全然こうこれとこれを組み合わせてどうなるかってやってみないとわからない。世代を、でその後で取ったけども親が維持できるできないとかね、まあ、いろんな要因が絡むんですよ。ちょっとね話がなんかあっち行ったりこっち行ったりしちゃったんで分かりづらい、ところもあるかと思うんですけども申し訳ありません。あともう一つちょっとだけお話をしておきたかったのがですね、お米の話ですね。お米の育種はどうやってやってるの。ちなみにお米って、なんていうの F1 じゃないですよね、固定種、まあ、自分で種取れますね。まあ、もともとお米っていうのは、絶対的にこう自食性の植物なんですよ。自分の花粉で、種をつけて、まあ、僕らその種を食べているわけですけども、もともとそういうものなんですけども、まあ、今ね、まあ、コシヒカリにしても笹錦にしても農林48号とか、まあ、各県からもいろんな品種が出てますけども、まあ、あれはどうやって作っているのかというとですね、多分今はまだどうなのかな、昔からよくやられているやり方が、まあ、温湯蒸油というやり方なんですけども、まあ、母親になる種子系となる、株をですね、まあ、お湯につけることで、お湯に45度ぐらいを7分だったかな、なんかこうお湯につけるとですね花粉の能力が死ぬんですよ。だからめしべは生きてると。だからこれは60度だったらねめしべも死んじゃうんだけども、まあ、花粉だけが失活する温度で、温めてやると、まあ、めしべだけが有効になると。でそこに、自分が掛け合わせたい品種を持ってきてその花粉をかけてあげると。ということで、まあ、これがですねこれ F1 なんですよ。 F1 第一世代でもお米の場合は、毎回来年売るお米を全部お湯につけて種を取るわけにはいかないので、これをですねもう一回植えるんですね、この F1 を。そうすると、見事にばらつきます。これが単純ではないところなんですね。でその中から、いいものがもしあればラッキーですけども、 あったらそれを拾うと。で翌年それを撒くと。でそれをまた拾ってその中からいいのをやるっていう風にして、5年ぐらい繰り返していくとだんだん、それが固定していくんですね。で、まあ、これはもう自食性が高いので遺伝子がある程度固定した状態になって、まあ、今いろんな品種が出てますけどその、品種になっていくんですけども、野菜とはねまたこれはちょっと違うやり方になります。ということでやっぱり難しかったな。かなりシミュレーションしてたんですけどもちょっと話があっち行ったりこっち行ったりしてますが、ですね、今日のこの固定種と F1 ということについてはとりあえず1回これで終わりたいと思います。で次回ですね、F1 の作り方の3つ目で、言ってた有性不燃というものについてお話ししたいと思います。まあ、何かとね、物議を一部醸しているこの F1 有性不燃なんですけども、まあ、僕が思うにというかですね、科学的にですねこの F1 食べたからって、体に害があるってことはないので全くそういうことはありません。ちなみに僕の、農園ではですね、まあ、ほぼ F1 ですね、まあ、そこら辺が、採算性もあって揃いも良くて、でまあ本当にね合わない固定種をここに持ってきて、種をまいて作るっていうことがね最初の年やったんですけどやっぱりね本当に出来が悪い。やっぱ埼玉の固定種を岐阜に持ってきて作ってもねうまくいかないんですよ。土質も違うし気候も違うし、だからそこで頑張ってその固定種の種を、選抜してですね繰り返しやっていくことでこの岐阜の土地に合わせていくっていうことが、まあ、固定種の醍醐味であり、まあ、一番のポイントだと思うんですけども、僕はちょっとそれはできなかったですね。ということで、まあ、有機農家だったらみんな固定種だろうっていうふうに思ってる方もいると思うんですけども、やっぱ、美味しくて、品質のいいナスをやっぱ作りたいですから、そうしたら F1 の方が僕にとっては良かったっていうことですね。まあ、固定種が悪い、F1 が、いいとか、正しいとかそういうことではなくて、やっぱり、いい野菜を作ろうと思った時に、ここでは F1 の方が良かったということで今僕は F1 の、方を使っています。もうちょっとだけ話すと固定種の中で選抜していったらもしかしたらねいつかは岐阜の土地にあった、ナスが作り出せるというか、まあ、選抜の結果選び出される可能性もあるんですけども、必ずしもなんていうのかな、全ての条件に合った、形質を持っててそれを拾えるわけではないと思うんですよ。だからもう何世代繰り返しても多分うまくいかないものっていうのもあると思うんですよ。だからまあ固定種に対してこだわるってことも非常に面白いとは思うんですけども、あんまりにもですね、出来が悪いというか全然ここに合ってないなっていうものを執念を持ってやるんじゃなくて、その土地に、まあ、基本はその土地の在来種があればね一番いいと思うんですけども、まあ、いろんな品種試してみてその中で一番ここの畑に合ってるなっていう固定種を見つけて、まあ、それをだんだん自分の畑にフィットさせていくっていうのが、まあ固定種でも長く続けて楽しめるんじゃないのかなというふうに思います。はい、ちょっと最後は、自分の考えも入ってしまいましたが、とりあえずですね、この前育種というものについて話す前段階としての、野菜の種がどうやってできているか、 F1 種と固定種というのを通して、今日はお話ししてみました。ちょっと分かりづらい部分も多かったかと思うんですけども、質問等ありましたら、Twitter の DM が一番分かりやすいかな。あとはね、メールの方もありますので、概要欄の方からリンク一覧の方に飛べますので、何かあれば、メッセージ送ってください。それでは、どうもありがとうございました。さようなら。